ポリンゴラジオ自由の女神になりたくて、10月に突入、第123回目を迎えるニューヨークポリンゴラジオ。ニューヨークもだいぶ秋めいてまいりましたが、夏のお盆、秋のお彼岸を過ぎ、忙しく活躍されていたニューヨークの僧侶お坊さんがついにニューヨークポリンゴラジオにもやってきてくださいました。今回は煩悩を払うようなスペシャル放送になりそうですよ。それでは本日のゲストは、ニューヨーク在住の浄土真宗僧侶中垣健実僧侶です。どうも、
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、中垣法師、なんかいろんな肩書きがすごいついてらっしゃるんですけど、めちゃくちゃ忙しそうじゃないですか。なんかほら、8月9月はすごく忙しい感じですよね、きっと。
はい、もう、まあ、毎年8月は原爆の式典と、で9月はあのインターナショナルデオピースっていうのが、国際平和の日ですよね、それがあるんで、そのイベントで灯籠流しをしたり、
この灯籠流しもずいぶん長く続いてるんですよね。
もともとは 9.11 の後の時にハドソン川でやってたんですけど、それが2010年で終わって、そしてこっちに、
前はハドソン川だったんですけど、今はイーストリバーでやってらっしゃるんですね。
だから国連の前で、もともと 9.11 は、まあ、その平和の日とは関係ないじゃないですか。でも9.11 の後は、あれももともと仏教的な感じの追悼の仕方じゃなかったん で
自分のテロの被害者の法要みたいな形だったん
で、何て言うんでしょうね、なんかこう仏教色はなかったし、同時に、あの時本当はいろんな宗教がこうヤンキースタジオに集まってこう祈りなんかをしたんですけど、その時に仏教入ってなかったんですよ。だから、それで、いや、これは良くないだろうって言って、その時たまたま仏教連盟の会長をしてたんで、だからそれでいろいろそのね、あの苦情っていうかそういうの書いたりでも、これは文句言うだけじゃ良くないからっていうので、いや、自分らでもなんか仏教的な形で、でも同時にいろんな宗教の人も来てもらってとか、いろんなあの宗教者だけじゃなくて、いろんなその音楽をする人とか、一般のリーダーの人とかも来てもらって何かしたいっていうので、で灯籠流しになったんですよね、実は。だから一周期じゃなくて初盆の時に、初めて何かをその仏教が中心になってやろうっていうことで、それでやったのが灯籠流しになったんです。
なるほど。ほら、ニューヨークみたいに人種のるつぼだと、もちろんいろんな宗教の方がいると思っているじゃないですか。意外にこう宗教の話ってタブーだったりするじゃないですか。いろんな別の宗教があったり、お話をカンバセーションとかねするのに、でもあのこういろんな、あのほら宗教の方を集めてという、そういうのもなんか問題が起こったりはしないんですか。問題というか、
いやそんなにないですけど今のところ
ないんだ。
宗教者が集まった中で問題にはあんまりならないし、だからいろいろありますよ。ダイアログをしたり、こういろんな対話をしていろんなものを学ぶっていうような感じで、だから宗教に関しては日本とかはタブーだったですけど、アメリカは全然宗教はタブーじゃないですよね。だから日本でタブーなのは政治と宗教でしょ。アメリカで一番活発にやってるのは政治と宗教です。
そういうことだ。
でただアメリカの場合は宗教者だっていうだけで一応リスペクトはされるっていうのもあったんで、それで結構みんなよく聞きますよね。
私逆に日本、ほら私無宗教なんですけど、日本だと無宗教が割と当たり前なんですけど、こっちに来て無宗教っていうと、なんとなくえっと驚かれたり、
どういう人なのか、
なんか小さい頃何も学んでこなかったのみたいな、そうですね、
宗教っていうのは価値観だから、価値観のない人になってしまう。だからだって宗教がないっていうことは自分の中でしか考えれない人っていうことだから、自分の中で考えれるだけでいろんなその一つの価値観を持って生きてない人でしょ。 だから宗教が持ってるのはそういう世界観とか価値観とかそういうのを与えるわけだから、その世界観がないと信用できないかなっていうことになるじゃないですか。
なるほど。
その 9.11 の時は宗教 の、 あの力がすごくまた再確認されたような感じはあったんですよ。なんでかというと、あの教会とかで今まであんまり人がお参りとかしてなかったのが、もう 9.11 があったすぐ後で最初の日曜日とかもう教会いっぱいです。で私も初めてその時にちょうどお寺にまだいたんですけど、でその電話かかってきて同じ日に、あの5時からコロンビア大学での学生が来てね、あのちょっと式典っていうかもうとにかくどうしていいかわからない学生とかもたくさんいるから、あのいろんな宗教者を呼んでその心落ち着けるとかね、お祈りをしたり一緒にするっていうことで呼びに来られたんですよ。だからもう9.11 のその日の一番最初のサービスは夕方そのコロンビア大学でやったんですけど、あそこにチャペルがあるんですよね、あのでそこのチャペルの中で、もう本当にいっぱい人が いっぱい来てて、学生とかも、それで、ね、その中でこうなんか緊張まだどうなるか分からなかったんで、その後またね、
そのもしかしたら次のテロが終わ
る、テロがまた次に続いていったりするんだろうか、どうなるんだろうかっていうような形で、まあ、不安な時に逆になんかそういう宗教っていうのをやっぱり大切に思ってるっていうところがあって、もちろん3ヶ月ぐらいしか続かなかったんですけど、あれもね、まあ、それちょっとあれですけど、
それはあれですけど、あの復興早かったですもんね、
ただその前にその、だからチャペルもいっぱいだったんですけど、で最後に終わった時にこうみんなあのドアを開けてバーって外に出ていくんですよ、そしたら外にもスピーカーがついてて、もうコロンビア大学もう人の学生とかですごい埋まってたんですよ。
あ、じゃあチャペルの外の人も聞けるように、
もうみんな聞いてたんです。だからそれを見てもうそんなに人が来るんだって言ってびっくりしましたね。だからその時逆に日本だったら、例えばこんな忙しい時にお寺開けてる場合じゃないとか思うんじゃないかと思うんですけど、だから逆にあこの時こそお寺は開けなあかんだなって思ったのはその瞬間かなって思ってますけど、で実際にやっぱり日曜日とかも、その次の日曜日もうやっぱり本当にいっぱいだったんですよね、だから教会自体もそうだし、でそれでそういう 9.11 の後のそのエネルギーっていうか宗教の持ってるエネルギーっていうか、それはやっぱりすごく大切なもんなんだなとはその時は思いました。
へー、あの中垣法師いろんな肩書きを持ってるんですけれども、ニューヨーク平和ファンデーション創始者ですね。
で、
広島平和大使、長崎平和特派員、ニューヨーク仏教連盟副会長、それからニューヨーク市警コミュニティリエゾン
警察のね、
それからニューヨークインターフェースセンター前副会長と、ニューヨーク本願寺仏教会前住職まあまあまあずろずろずろっといろいろあるんですけれども、現在はなんとフリーランス僧侶これちょっとびっくりしたんですけど、そうですね、はい、フリーランス僧侶って何されてるんですか、フリーランス、
フリーランスだからみんなフリーランスでやってるわけだから、
やってますけど、ま
あ、フリーランスのお坊さんっていうことなんで、別にまあね頼まれたら何かしたりもしますし、だってお葬式とか結婚式とか、いろいろありますよね、それとか、まあ、講演もしたりするし、であとなんですよね、あのフリーランスだから時間がある、
なるほど、
だからあの前は、まあ、以前お寺に、あの住職をしてたんですけど、その時はもう16年ぐらいずっとやってましたけど、基本的にお寺にいたんですよね、
ああもう住職だからお寺にいたんですよね、そうです、
だからそれを、その間でちょうど大学院っていうか、あの博士課程を、ドクターオンミニストリーっていうのを取るために一旦休職をしたんですよ。
あ、なるほど、それでニューヨーク本願寺の仏教会のお寺を
一応退任した感じ、
退任した、あのそれは大学の方に行くため
ということになってますね。
ということになってるんですね。
まあ、実際だから、まあ、ちゃんと行きましたから、
それで住職を一旦辞めて学校の方に行かれたので、今はまあ住職じゃないけれどもフリーランスっていう形、
だからだって本当にフリーランスっていうことは、お寺にいないんだけれども、自分がいるところが全部お寺じゃないですか。
なるほど。
だからあの、ね、そういう感じで一応、イメージ、だから、前は寺なし坊主とか言うたんですよ。そしたらお寺 寺持ってない坊主って言って、はいはい、なんかそれってちょっと響き悪いからって言われて
響き悪いね。なんかてあの寺なし坊主とか言うとちょっとホームレスじゃない
ね。そうそうそう、そんな感じ
で寺がない坊主って言うとイメージ的にね、う
ん、
ね
なんか
なるほど。でもまあ基本的にはお寺を持っていない住職ではないお坊さんっていろいろ言ってるっていうね。
そうですね、うん、だから実際にまあ例えば以前ね、うん、あのお寺で原爆式典をずっとやってたんですけど、はいはいはいはい、まあ、その時はお寺でやっぱりやってリバーサル教会行ったりいろんなとこと一緒にやったりしたんですけど、そこがベースになるじゃないですか。
なるほど。
でもフリーランスになってるっていうことはそういう行事をいろんなところに持っていけるわけです。
どこででもできるってい
う。そうそうそう、だからね、国連の前の教会でやったりセインジョーンズとかでやったり、だからもうあのアッパーウエストにいなくてもできるわけですよ。
なるほどなるほど。逆にフレキシブルにできるってことで、
うん、まあ、大変なところもありますけど、だから1回ずつ違うところでしようと思ってるんで、だから今回は広島長崎の原爆式典をジャパンソサエティでやったんですよ、
はいはい、
普段はだいたい教会とかでやったんですけど、ただ場所を変えてすると、
はい、
そこの場所に関わってる人が来てもらえるかなっていうこともあって、
あ
のいろんな平和を訴えていくにはいいんじゃないかと思ったんで、うんうん、まあ、そういうのもあります。でその仏教連盟も、はい、まあ、元も会長もして 今は副会長やってますけど、なんでかというと一応平和ファウンデーションというのがありますよね。ニューヨーク平和ファウンデーション、
はいはいはい、
本当は正確には平和ピースアンドリコンシリエーションファウンデーションニューヨークというのが本当のタイトルなんですけど、
はいはい、
まあ、それを始めようと思って、うん、だからもう一旦会長とか2つあるのもおかしいからと思って、うん、で副会長ということになってます。だからそれを中心にして今は活動をしてますけど、その中ででもお坊さんっていうことはもう変えようとは思ってないので、
うん、
それでまあ、あの基本的にはフリーランスの僧侶。
なるほどなるほど。
でも同時に現在はその創始者だけども同時に平和ファウンデーションのプレジデントっていうことになります。
は
あ、うん、いやファウンデーションって別にあのいろんな意味がありますけどね、
うんうん、
あのお金がなくてもあれ作れるんですよ。
あ、なるほど。なんか
名前なんかすごい ありそうな感じに見えますけど、
すごいファンデーションとか言うと社長みたいな。
そうそうそう、だから今からお金集めるんで、
る
でそれを集めたやつをいろんな平和なやつに使おうっていう意味のファウンデーションでもあるんですけど、もともとそっちですよ。だから日本語にすると財団って最初トランスレーションしたらなんか、ね、こっちがお金を持ってないかみんなに最初からもあげるような感じですけど、そうじゃないところはあります。
まだないですね、
まだない。
これから集めて。
そうそうそう、ただそれはなんでかというと25年目を迎えたんで、その原爆の式典をね、その時にもうそれを続けていけるように何かファウンデーションとか何かオーガニゼーションを作った方がいいかなっていうので、でそれを作り始めた。だから基本的にはあの広島長崎の、まあ、せっかく25年もやったし、ほんで、まあ、ニューヨークっていう場所がやっぱり、まあ、世界にも発信できる場所だから、まあ、もっとそれだけはやっぱり続けていって、同時に、まあ、平和のことっていうのはすごく大切だと思ってるんですよね。あ、よく今日本で日本は経済大国って言うじゃないですか、
はいはいはい、
でも同時に私は日本はあの平和大国だと思ってるんですよ。だって平和大国じゃないですか。だってもう大和の時代、大和って大きな和だし、もともと平和っていうのを売り物って言ったら言い方悪いですけど、
あ、
すみません、大阪の人なんで時々そういうのがありますけど、平和大国だって思うと、うん、もっと平和をどんどんどんどん日本は、うん、もっと発信すればいいんですよね、と最近思ってて。日本人もっとなんで平和ボケとか言うんだけど、逆ですよね。平和をボケてるかもしれないですけど、うん、でもそれを持ってるっていうことですからね。
あ、
そうやってすごいですよ。だってアメリカで何人人が毎日、ね、拳銃で殺されてるのか、日本なんてあれじゃないですか、ほぼないわけだから、
はいはいはい、
そんな平和な国ないですよ。で
そうです
ね、そんな、うん、だから救助にしても、はい、日本でいつもなんか揉めてますけど、
はい、
あの救助っていうのは日本だけに置いとくもんじゃないんですよね、はい、大国なんだからもっといろんな国に大救助を作りましょうとかやっていけばいいんですよ、
はいはいはいはい、
だからそういうのを思うと、じゃあなんとなくやっぱり平和をもっとどんどんその日本的な平和っていうか、あの東洋から的な平和っていうのをちょっともう少ししっかりやっていきたいなって思って、で実際私自身も仏教をやってる時になんで仏教徒になったのかなって時々考えるんですけど、
うんうんうん、
その中でやっぱり平和っていうのはすごく大切なんですね、仏教の中で、
うんうん、
一番最初にあの聖徳太子じゃないですけど、うんうん、あのまあ、聖徳太子自身は、ね、仏教、うん、 徒っていうか仏教を持って日本をまとめるっていうふうにした方なんで、うんうんうん、その一番最初の第一条のとこが一番有名なとこですね、うん、和を持って尊しとなすでしょ、で逆らうことなきを持って胸となすとかそういう感じで出てきますけど、はいはい、あそこでもうやっぱりあの仏教の精神というか、うん、インドの中のいろんな宗教があるじゃないですか、うん、その中の仏教の特徴っていうのはあのアヒムサっていういわゆる非暴力だったんですよ、うん、でそれで有名なそのジャイナ教と仏教は非暴力だったんですよ、はいはい、だからある意味でその仏教の特徴っていうのはその平和にある、
はいはいはいはい、
でだから聖徳太子の二条目っていうのは、うん、あの三宝を敬えって書いてますよね、うんうん、仏法僧を敬えって書いてるんですけど、うんうん、それは何かというか何かを持ってそのものをちゃんと論理づけていくというか、うん、何か中心がないとどんどんずれるじゃないですか、何を精神的な中心とするかって言ったら、
はいはい、
その聖徳太子の場合は、ね、仏教っていうのを中心に置いたっていうのと一緒ですね、うんうんうん、だって三宝を敬えって他に宗教そんなないですから仏法僧っていうのはもう仏教だっていうのと一緒ですけど、だから曲がれるものをどうやってまっすぐにしていくかっていうのでそれを選んだんですよ。だそういった意味では、まあ、あの仏教のことにしても三部教でもそうだし、あの結構日本で法華経が結構流行るのはやっぱり聖徳太子があの最初に、ね、その講演をした三つのお経がありますよね、その一つが法華経だったり、あと、まあ、正満経っていうこれは女の人が中心なんですよ。だから女の人が主人公のお経、それから有名教って言ってこれはレイピーポーの人で、
はいはい、
レイピーポーというか何ていうかあの在家っていうかの普通の人ですね、はいはい、一般の人が、はいはい、でその中心になったお経、それから最後にその法華経っていう、まああのまあ、仏教の教えのねその中でも大乗仏教のお釈迦様を中心した、まあちょっとこれ あんまり専門に言わない方がいいかもしれない、すみません、
はいはい、
ちょっと、ね、
あの、
まあ、一応お坊さんなんで、
ね、
そういうことになってるともう少し
なん
と
なく、ね、お坊さんっぽくね、
はい、だからいや一応この章は、はい、章がいろいろやることあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で決めたのは、はい、まあ今回の生というか章、ね、
うん
まあ、これはお坊さんで行こうと決めたんで、だからどんだけやってもお坊さんはもう捨てないんですよ。そうそうそう、だからあのフリーランスであってもただのフリーランスじゃないでしょ、フリーランス僧侶なので、
フリーランス僧侶ですからね、
はい、だからお坊さんであるのはどこに行ってもお坊さん、何をしてもお坊さんっていう、はいはい、だから逆に平和ファウンデーションっていうのもお坊さんがやってるっていうのはそこにも、まあ、あのたどり着いていくからですよ。だからそういった意味で、まあ、ちょっと話ぐちゃぐちゃになりましたけど、あの平和だからやっぱり平和大国っていうのは、これからちょっともうちょっと言うていこうと自分で思ってることが、
日本が平和だよ、
だってもっと自信が持ってますよね。だから日本っていうのは平和、本当に平和の国を作ってきてるわけだし、
はいはいはいはい、
もうちょっと他の国はね日本を 見習えばいいっていうぐらいの、ぐらいの、あのやっぱりねところに持っていきたいですよね。
なるほどね、
だからそれじゃあまあ自分からまずは平和ファウンデーションを作って、ちょっとやってみようかなっていう、はいはい、その無茶なことだと思うんですけど、
いやいや無茶じゃん、まあね、やってみないとわからないです
し、ね、そういう感じですよ、何でもそうですよね、まあ、まずはやってみましょうっていう感じで、
じゃあですね、長生き少しなぜにお坊さんになろうかなと、まあ、家計的な、ね、こともあると思うんですけど、はい、もう生まれながらにお坊さんになる宿命とかそういうのもあると思うんですけれども、家庭によってはね。でも、ね、どうして、お坊さんに、
だから一言で言ってしまうと、やっぱりそういう縁があったのかなっていう感じはあります。
やっぱ縁で、
だって本当に例えば小学校の時に、みんなよく聞かれるじゃないですか、
はい、
あの将来自分は何、そうそう、自分の夢は何なんだとか言って、
夢は何だ、ね、それの時あの中垣少年は何とか
言ってたんですか。中垣少年は夢はあんまりなかったのかな。
夢ない少年だったんですか。
いや知らないです。あでも、なりたくないものは分かってたんで。
何だったんですか。
それがお坊さんだったというね。
お坊さん、
そうなんですよ。だからお坊さんだけにはなりたくないと思ってて、なんでかというと、うちの家、ね、おじさんとかお坊さんだし、おじいさんがお坊さんだから、よくやっぱりお寺行くじゃないですか。で昔の、あの当時、今もそうかもしれないですけど、あんまりいいイメージがなかったですね、お坊さんには。
あのお寺とかも割とこうそうですね、
それに
神聖なる場所で、子供って、そうね、
なんかそれと同時になんかね、人が死んだ時とか、
あ、そうね、
ね、そういうとことか、
そうですね、
坊主丸儲けとかなんかいろいろありましたよね。
坊主丸儲け、
なんかそういうのがあったり、
イメージ的に、
イメージ的に、 なんかクソ坊主とかいろいろあるじゃないですか。
クソ坊主とかあります。
あるでしょ。
イメージ的にマイナスというか、
うん、まあ、そうマイナスな感じあったり、
ネガティブな、
はいはい
うんうん、
で一度ね、だからなんか、なんかの時にうちの おじいさんが、うん、僧侶お坊さんをやってますって言ったら、うん、なんかクラスの人のリアクションが非常になんとなく、
はいはい、クラスメートのね、
っていう感じで、それでなんとなく蔑まれてるような感じがしたのかな。それともそれはただ単に自分がそう思っただけかもしれないですけど、
はいはいはい、
まあ、その時はただ学校の先生は、うん、あのいやお坊さんは大切な仕事だからっていうふうに言ってもらったんで、それはよく覚えてるんですよ。
あ、うん、はいはい、
あそうなんだと、ちょっとそこではあの、まあ、お坊さんっていうのもそういうふうにも見てるんだなとはちょっと思ったんで、その少し
少しは
変わったのはあります、
うんうんうんうん、でも夢のなかったの本少年、絶対にお坊さんにはなりたくないと思っていたんですけど、うん、蓋を開けたらお坊さん
になってたね。そうそうそう、それがね面白いですね。
それはやっぱり縁があってだったと思うんですけど、うん、どうやって変わっていったんですか。変わっていったっていうか、
そうですね、だからいろいろそのお坊さんになるイメージ、だんだんイメージが変わってきたのはありますよ。
あ、お坊さんというもののイメージが変わってきた、うん、どういうふうに変わってたんですか。
あの例えば私ビートルズとか好きだったんですけど、
うんうん、はいはいはい、
あれの中に、うん、まあ、仏教関係の、うん、に関わるような音楽が入ったり、
え、そんな歌ありましたっけ。
ありますよね、フーロンダヒルとかね、ザ・フーロンダヒルっていうのは、あれはなんとなくお釈迦様の何もバカだって思われてるんだけども、実際には世界の動きをちゃんと知ってるような感じで描かれたり、でジョージ・ハリスンとかがインドに行って、ね、はいはい、いろんなこうスタールとかなんとかを使っていって、いわゆる、まあ、仏教かどうかは分からないですけど、うんうん、東洋的なものをこうあのビートルズが言ってるっていうのが分かったりして、
はいはいはい、
で東洋の代表的な、まあ、宗教は仏教でもあるんでね、で、まあ、そういうところから少しちょっと
だんだんとこう、うん、
変わったかなっていうところはあるんですけど、でも大きく、そうですね、あんまりそんなに変わったわけじゃないですけど、大学に入った時にやっぱりたまたまうちのおじさんが大学の教授だったんです。教授だから龍谷大学の教授だったんで、でなんとなくね、いろんな大学行く時に受験ね、
受験ね、はいはい、
いろんなとこ受けるんですけど、はい、一応やっぱり受けとかないとね、おじさんがやってる、
おじさんがやってるし、おじさんの手前ね、
そういうギリギリ、ね、ギリで、うん、あの大学受けて、うん、で一応受かったんですよ、
はいはいはい、
で受かると、はい、うちの親は、はい、受かったんだったら行ってくれると、うん、あのちゃんとお金とかも出してくれると、
なるほど、そこの大学受かってるから、そこだったら、
そこだったらもういろいろ、
う
んうん、ちゃんとやってくれるって言ったんで、うん、まあ、別にその時はなぜか興味がいっぱいあったんですよ。あの夢がなかったはずなのに、
なのになんか、ね、大学生になる頃にはいろんなものになってみたくなって、
そうですね、だから自分であの辺で分かって、そうです、例えばミュージシャンとかもあるじゃないですか、音楽とか、だってビートルズ好きだったわけです
ね、はいはい、ビートルズ
好きだったからね、あの辺から変わってきたのはありますよね、はいはい、だから一度はやっぱり行ってないですけどね、本当はイングランドは行ってないんで、
はいはいはい、
あのリバプールとかあっちも行きたいなと思ってるんですけど、はいはい、でも少なくともジョン・レノン、まあ、ここでね、
はいはい、
まあ、まあ、打たれましたけど、
まあ、
そういう、そういう、そういうところで、うん、まあまあ、ニューヨークにも来たいっていうのはあったです、う
ん、
多分アメリカに来てからここに来たかった理由は そこかなとは思いますけど、
こういうのはビートルズ、
うん、ビートルズ関係がなかったらニューヨークまで来てないかもしれない、
うん、そうなんだ、ビートルズはいろいろ書いてくれたんですね。
というか何でかというと、うん、あ、そうですね、英語も好きになったし、うん、
あービートルズ好き
で、うん、でそれから成績も上がりましたね、いろんな、
おお、なるほど、
あれって面白いですね、だからちょっと話全く違うからあれですけど、だから一つの科目が良くなると、うん、は
い
はい、他のも全部上がってきますよ。だからあの弱点というか、
はいはい、
あのね、自分が不得意なことばかり一生懸命やってても、うん、あんまり意味がないんかなと思いました、あの時は。
なるほど、得意なことを伸ばした方が得になるというか、
うんうん、というか英語はもう最初本当はちょっと苦手だったんですけど、うんうんうん、歌を聴くようになってから、あ、面白いなと思って、
はいはいはいはい、
やったらなんかね、英語が出てくるじゃない、なんか歌はでもね、一生懸命、
はいはい、
歌ってるとやっぱり単語が、ね、出てくるわけでしょ、じゃあ覚えて、うん、でそれで英語が良くなると、なぜか他のも結構バーッとなってきたりして、
なるほど、
あれはあれで面白いなと思います。
成績を上げるには、苦手なものよりも得意なものを
しっかりやるといいんだろうと思って、だからそれは全然変わってないですね。結構苦手なものはもうどうでもいいとか思ってるか、あの逆にもう自分の得意なものをどんどん上げると、はいはいはい、まあ、いろんなものがついてくるから、別に苦手なものがあっても なんてことはないっ ていうのは、ね、まあ、思って、はいはいはい、それはまあ一つの大きな、はいはい、あのビートルズ絡みから始まったことかもしれない。それがなかったらだってアメリカに来てないですもんね実際に。
そっか、うん、
まあ、もちろんその前にアグネスちゃんのサイン入りのギターっていうのが当たった。
何ですかそれ。
ペプシコーラの王冠6個送って、
はい、
そうすると、うん、アグネスちゃんのサインが入った
ギター
が、ギターが当たるっていうのがあったんですよ、
うんうん、当たったんですか。
当たった。
嘘、あれなのって当たるもんなんですか。
いや、あの時は一生懸命だって、まあね、貧乏学生というかね、あれだから、まあ、ギターとかすごい流行りだした時あるんですよ、うんうんうん、
買いたいけど、もう買いたい、高いしね、うん、
だからギターが一応商品出た
わけです、うん、なるほどなるほど。
だからもううちの親に頼んで、うん、もう毎日ペプシコーラ、ペプシの、あのファンタとか、うん、そういうのをオーダーして、はいはいはい、あの家にデリバリーで持ってきてもらって、うん、でそれが来るたびに6個をつけて、
うわ、そしたらまんまと企業 の、
そうそうそう、でも当たったんだからまあいい
か、当たったからいいですね。じゃ毎日ペプシとかファンタとか飲んで、
そ
う
そ
う
そ
う、うん、
それからなんか音楽とかちょっとやっぱりせっかく当たったら、まさか当たるとは思ってなかったですけど、うん、まあ、当たったら当たったで、う
ん、ね、ちょ、アグネスちゃんのサイン入りのギターを習い始めて、
うん、そうそう、あれでも習ってないですけど、だから自分で勝手にね、
おー、はいはいはい、はい、う
ん、だって あのサイン入りのギターなんてどこに持っていくっていうか、持っていくのが恥ずかしくて持っていけない。
逆に当たったけど持っていけないんだ。
黄色い、真っ黄色ですよ。
あれ、まだ持ってらっしゃいます？
家にありますけど、音はちょっと出ないです、はいはい、あ、写真ぐらいだったら見せますけど。
本当ですか、じゃあそれで音楽とかもやり始めて、
その辺からビートルズだから、ね、かある意味でだからどこからエンティティーかわからないところあるじゃないですか。これがなかったらでもまた全然変わってるし、こうだったからこうなったっていう感じでしょ、
はいはいはい、
でだから大学も、はい、その前に高校の時にもう一回アメリカに行ったことがあったんですよ、うん、あれもすごい大きな影響で、私にとったらだから高校生の時に、うん、当時ですよ、
はいはい、
府立の高校で、うん、大阪のね、
はいはいはい、
そこの全校生徒の中で、はい、ハワイに旅行したことがある3人、そういう時代があったんですよ、
うん、
今
は、
まあ、まあ当たり前のように
当たり前のように言ってる、
うん、その中で私は、うん、いや3人の中じゃなくて、私はハワイじゃなくて、うん、ロサンゼルスに行ったんですよね。
お
もう高校の唯一という感じになったんで、なんか突然なんか、ね、変にアテンションをもらったのは思ってますけど、
中川家 LA 行ったんだぜみたいな感じで、英語喋れんのみたいな感じで、
ね、面白いですね。
へ、
うん、だからうちの、うん、なんか親が本当アメリカに、うん、その兄弟がロサンゼルスにいたんですよ、はい、で、まあ、航空会社やったんですよ、
はいはい、
だからチケットとかを送ってきたんですよ、うんうんうん、でうちの親は、まあ、アメリカなんか行きたくないって言って、
う
ん、でこっちに回ってきて、うんうん、でそのチケットが回ってきたんで、うん、まあ行ってみたいかなと思うじゃないですか。だってやっぱりその時にビートルズとかああいうの結構好きだったんで、まあギターをね、あの当たってからちょっと、ね、バンドみたいじゃないですけど、そういうのをちょこちょことやりだしたりしたんで、興味があるとこだから、うんうん、やっぱり行けるんだったら行こうかなっていう、うんうん、この機会がなかったらね、うんうん、もうフリーだしね、それで、まあ、行くことにして、
うんうん、はい、どうでした、高校生初のアメリカは。
だからあれは本当世界変わりました。だから日本にいる時はなんかこう細々と、ね、はい、なんか周りの目を気にしながらこう、
はいはいはい、
だから無欲の人って言われてましたね。なるべくなんかこう目立たないようにするっていう感じで、
こう、も
う自分からはまず意見なんて言うたことはまずなかったし、
あ、そうなんですね、
うん、そういう少年だったのに、だからアメリカに行って変わってしまったのは、もうなんかそうじゃなくていいんだというかね、あんまり人のことばかり気にするだけじゃなくて、やっぱりもっと広い世界、自分のもっと広いっていうところに出るとなんか景色が全部変わりますよね。特にあのグランドキャニオンに行った時、あんな広い世界があるんだ、壮大、本当壮大ですよね。だからあそこに行くとなんか自分のやってることはすごく小さく見えたりして、なんかこういう世界があるんだったら、ね、いちいちそんな気にするようなものが何もなくなったような感じがあって、う
ん、あ、そんなちっぽけなことみたいなね、
なんで今までいろんなことをこう、ね、
こう
悩んでるんだろうっていうのがあるじゃないですか。そういうのがちょっと吹き切れたのはあります
よ。なるほどなるほど、うん、あ、じゃあもうそんな関係もあって海外には出たいなというか、なんかそういうチャンスがある、ね、
れあれば、うん、また行きたいなと思います。また帰ってきたかなと思うのと同時に、うんうんうん、あ、本当はこれ海外でやってるのは恩返しっていうのもあるんですよ。
え、何ですか
恩返しって。いや、だからこのロサンゼルスに行った時に、うん、っていうかそのグランドキャニオン行った時になんか世界を変えてくれたんで、今ね、その時にいや今でも覚えてるのはあの3つのこと、
はいはい、
いわゆる音楽いつもね、はい、うんうん、ホテルカリフォルニアが流れてるわけですよ。 もうどこでもですよ。もう
当時はね、
そう3週間ぐらい行ったんですけど、はいはいはい、その間もうホテルカリフォルニアの曲を聴かない日はなかったっていうぐらいに流れてて、でもう一つ映画は、はい、スターウォーズの一番最初のやつがもうそこら中でもう全部、ね、
もうはいはい、どこでもスターウォーズ、そうそう、
どこ行ってもスターウォーズ、
はいはいはいはい、
でもう一つは、はい、まあ、あのチャーリーズエンジェルっていうのの、はいはいはい、パラーフォーセットメジャーズっていう人の T シャツがすごく有名なやつがあるんですけど、うん、あれがもうどこ至る所にあるって、 それは T シャツ思わずというかちょっとね買ってきました、ね、
もちろん買いますよ、ね、そうそう、
もちろん買います
よね、もちろん買いますよね。
だからその3つだから、そのイメージがすごく明るかったりするんです、
はい、あ、うん、
なんか日本ってジメジメした感じがあったんで、
そうですね、
でその例えばなんか買い物するじゃないですか、
はいはいはい、
なんかあのアメリカの人って結構にこやかにします、
にこやか、はいはいはい、ハワイユーとかね、
そうそうそう、
はいはい、
そんな感じ、特にカリフォルニアの方の明るい感じ、
はいはいはい、
でなんか太陽も明るい、
う
ん、
また気候もいいからね、
気分的にも、
気分的に、
うん、昔は、はいはい、あ、ロサンゼルス後で行ったら公害がいっぱいあったんで一回スモッグがあれだったんですけど、あの時は全然スモッグもまだそんなに全然感じたことがなかったし、だからそういった意味ではなんていうんでしょうね、なんかすごく世界観が変わったんで、ある意味で何かね、行きたいっていうのと同時に、なんかこの国にこうお返し的なことはできないかなっていうのは、そんなね大それたこととか思いますけど、でもそれはちょっとありましたよね。
すごいじゃないですかそれ、
うん、まあ面白いですよね、だからでもあの経験がなかったらまた全然違う、でたまたま大学に行った、はい、ちょっと話戻しますけど、はい、大学に行った時にそのうちのおじさんが、まあ、大学の先生したって言ってたんです
よ、はいはいはい、
でたまたま、まあ、もう入りましたよね、
はいはい、
で学生の時に海外で、布教をする、布教を教えるっていう過程ができたんですよ、できたというかうちのおじさんが作ったんですよ、もともとロサンゼルスにいたから、お坊さんとしてアメリカに行ったんで、そういう過程を龍谷大学の中に作ったらいいっていうことで、で学生引っ張られてそういう過程ができたから、はい、生徒がいないから取ってくれっていう
でもほら海外には興味があったから、
そうです、だから逆にそんなのがあるんだったら、まあ行ってみようかなとは思いましたけどね、
はいはい、それで、はいはい、海外布教に出かけたわけですね、
でそこまでそんなすっとはいかないですけど、まあ、それは2回生の時に始まったわけですよ、
はいはいはい、
掛け合いが、
はいはいはい、
そして、その2回生がの時にやったのが、結局卒業終わりまで行ったんで、その時に本当は行ってた海外に、また、それが2回目の海外、それもロサンゼルスとやっぱりサンフランシスコの方だったんですけど、でその時に一応行ったら後でお金返さなあかんとか言われてあのもしもお坊さんにならなかったら、海外に行かなかったらちゃんと後でお金返さなあかんねとか言われて、
なるほどなるほど、行ったのはいいけれども、
そう
お坊さんにならないんだったらそれを返さない、
そう海外のね、でだからでそれで一応海外までまたちゃんと来てるわけだから、はいはいはいはい、まあ別にそれは返さなくていいんですけど、はい、ただそのそういうのがあのちょっとずつこうね噛み合って、
はいはいはい、
あのお坊さんでも日本でお坊さんをしてるんじゃなくて、はい、アメリカでお坊さんをしてるっていう形でしょ、だから大学の時に、まあ、ちょっと話戻りますけど、はい、そのあそこ必修なんですよ、仏教とか神宗学とか、そういうのをちゃんと学ぶ、あのだからそれを授業取らなダメなんですよ、取ってると結構あの高校生とかいろいろやっぱり価値観とか、はい、哲学とか、はい、そういうのに、ね、興味が湧くんですよ、その時にたまたま仏教の授業なんかがあって、その聞いてると、すごく面白かったんですよね、仏教ってこんなんなのっていうか、お寺でやる仏教っていうのと違うじゃないですか、例えば、本堂にいて、
は
いはい、正座して
正座して長いな話が長い、
足が痛いご飯食べる時でももうご飯準備できてるのに、さあ本堂にお参りしてきてくださいって言われて、でまたその親戚もお坊さんがいるから、その説教を聞くわけです、
はいはい、
もうお腹減ってるのに、子供の時からそんなんだから、分かりますよ、大体ね、足が痛い、お腹が減る、そしてなんでこれ聞かなあかん、何か訳の分からん話を聞かなあかんとか言って、こうやってるわけじゃないですか、だからその話と、やっぱりなんか大学とかで、そのお釈迦様のその障害的な話とか、その根本的な教えはこうですよって言ったら、なんかお葬式と全然関係ないですよね、ある意味では。だからどちらかというと、 まあ、人生には関係あると思うんですよ。
あ、うんうんうん、
その人生的な哲学とか、うん、生きることとか死ぬこととか生きてる意味、うんうん、だそういうことはいろいろ出てくるわけですよ、
うんうんうん、
だそれが根本にあるわけで、うん、まあ、もちろんお経の中にそういうことが書かれてるからお経を上げてるわけですけど、だからそのコネクションがなんていうんですかね、だんだんこう、まあ、分かってくると、まあ、仏教というのは、うん、結構面白いんだっていうのが分かって、でそうしてくると、あ、仏教史学だったんですよ、あの、
うんうん、
学科はね、
はいはい、
史学科の仏教史学、
うんうん、
なんでかというとこれもおじさんがね、うん、同じ仏教龍谷大学受けるんだったら、うん、仏教が専門なんだから仏教関係にした方がいいって言われて、
うん、
でも仏教学とか神宗学とかあんまり興味全然ないしとか言ったら、うん、仏教史学歴史だったらいいだろうっていうことで、
あ、
まあ、それだったらいいかもっていうことで、その今インドの仏教の歴史とか中国とか、はいはい、まあ、日本も含めてどれでも取れたんですよ、うんうん、だから仏教史、あ、それはいいなっていう、
うん、
で歴史は結構好きだったんですよ、
はいはいはい、
だからそれで、まあ、じゃあそれ行こうって言って、でも学校行って歴史の勉強全然してないんですよ。なんていうかクラブ活動ばっかりして
て。あ、何やってたんですか、ちなみにクラブ活動。
それは ESS だったんですよ。英語は好きだし、
はいはいはい、
でたまたま、ね、うちのおじさんのその家庭もあったから、
うんうん、
あ、 ESS 取っといたらとかいう感じになってて、でディベートとかガイドとかね、いろいろ面白かったですけど、
へ、うん、
でもやってることは、うん、もう図書館にずっと毎日行って、うん、あのオイルショックって前あったんですよ、その時、
うんうん、
だからオイルショックのものを集めてきて図書館で勉強してたんですよ。で授業はそんなことは言わない方がいいのかな、だから出てないほぼあのだからちょっと出席取っといてって書いて、名前書いておいて、
大変ね、
大変だけコピー全部来るじゃないですか後でそれをあと一生懸命はテスト前に勉強してとか
一夜漬け でテストは、まあ、うん、
でもすごいだから勉強しましたよ、
そうい
うオイルショックとか、
はい、
オイルショックは得意だって何回もやってましたよ、
得意だったへ、
だから何してたのかよくわからない間に、歴史のことはだから3回、ね、3回生になったらちょっと場所が変わるんで、うん、もうクラブも終わりだから、
はいはいはい、
それでちょっとやり始めたかなっていう、だっていろいろ書かなあかんじゃないですか、
はいはい、
論文とかもその辺からちょっとは始めましたけど、だから一旦はどちらかというと図書館の使い方はよく分かってたんでもうだって通ってたわけですから、
はいはいはい、
ほぼ授業行かなくても、はい、遊びに行ったわけじゃなくて図書館行ってたからね、
はいはいはい、
それはすごいですよ。でその時になんか英語のだからディベートとかでも英語のやつじゃないと思うけど、英語の本をバーって読んだり雑誌を読んだり、うん、それでこう、ね、うん、やってるわけですよ。だその時にスピーチとかもあったりするから、その、ね、発音の仕方とか、
はいはい、
なんとか自分で英語でスピーチを作ったりするのもあったんで、だから結構あの授業より大変だったのっていう感じがありますよ。
あ、でもほらそのおかげで海外に行った時に、
だからすごく役、
うん、そうす、立ちますよね、
はい、本当に役に立ってますよ、だから基本的なところが結構分かってるっていうのがあるから、できるできない
は
別ですよ、
はいはいはいはい、
でも、ね、少なくとも面白いですねって言って、
じゃあ大学を卒業して海外に行くわけですよね。
そうです。ただでも私の場合はどちらかというと、あの大学を終わってから、うん、その2年ほどちょっと学校で学びに行ったんです。浄土真宗あんまり知らないから、
はいはいはい、
仏教全体というのはあれですけど、うん、じゃあちょっとやっぱ行っとこうって言って、うん、その大阪の方に、うん、まあ、いわゆるプライベートスクール的な、
はいはい、
その浄土真宗を教える、
はい、
そのお坊さんで行くわけだから知らないわけにはいかないし、ね、
なるほどね、
そうそうそう、
一応お坊さんなのに知らないというわけにもいかない、う
ん
う
ん、でだからお坊さんの資格は大学で取ってたんですよ、
うんうん、
でもあの時成績悪くてもう赤点いっぱい取ってて
そうなんです、
この人がお坊さんになるのかなっていうか、っていうか逆に、うん、龍谷大学に入ってると、うん、あれ特典としてついてくるんです、特等できる、
どういうことです、特典、
だから、うん、特典というか、だから学生はみんなその龍谷大学で、うん、その仏教のことを学ぶじゃないですか、
うんうんうん、
だから特等は取れるんですよ。
あ、
だから普通の場合はもっと特等の前に試験があったりするんですけど、それをこうスキップできるわけですよ。
あ、
だからそれで、あ、それだったらあのうちのおじさんもう上手ですよね、ある意味でね、
う
ん、そうそう、いや、せっかく龍谷大学入ったんだったら、うん、得点を利用しないと損だでっていう感じで、ね、本当に大阪人っていう感じでしょ。で、あ、そうか、こっちもね、納得する方も納得する方だけど、いや、お坊さん、じゃあ、あ、そっか、そうやったら行ってみようかなって言って、
せっかく大学出てる得点で、うん、お坊さんになれるんだったら、
それはだから本願寺の方でやるわけで別なんですけど、うん、でそこに行けるわけですよ、うんうんうんうん、でもそのいろんなスキップして、
はいはいはいはい、
それすごいいいじゃんと思って、うんうんうん、で行ってみたら、うん、なんか何も知らないのに行ったわけですよ、
うんうん、そこそこ、うん、はいはいはい、
だって普通の人はお坊さんの家にいたりして、
あ、そうだ、
こう結構お経とか知ってるんですよ、
はいはいはい、
覚えてる、
はいはいはい、
マジで覚えてなかったから
お経読めない、お経覚えてる、
うん、いや覚えてるのは昇進だけ覚えとく、これだけは覚えときなさいって言われたんで、うん、後でその前にはやりましたけど、はいはいはいはい、まあそれぐらいしか知らないから、うん、あと新修学のことあんまり知らないんで、うん、すごい赤点ばかり、
はいはいはい、
名前もまた難しいんですよ、あの花瓶のことを花瓶とか、あのね、そういろんな言い方がね、
うん、
仏教的な言い方とかが特殊な言葉があったりして、
うんうん、
もうだいぶ落ちたりしながらやってきたんで、はいはい、相当成績は悪かった。
でもじゃあそのプライベートスクールに行って、
うん、まあそうですね、その時は、うん、まあ、もうちょっと仏教を勉強した時、
うんうんうん、だ
もう大学入ってすぐにちょっとしたら得度したんで、
うんうんうん、
結構だからあれですよ、変わってるというか変わってるのかな、なんとなく面白そうだったらすぐなんかやってしまうという、ね、今から考えたらそんな感じしますよねなんかアメリカも行ってみたり勝手に行ってますよね、ある意味で、ね、
うん、いろんなとこ行ってますもん ね、
う
ん、ね、
面白いなっていうか、それで行進曲をこんな話したらちょっと日が暮れてしまうけど、ただそのでも実際に自分の師匠っていうか、うん、
はい、
あ、素晴らしいっていう人に会ったのはその行進教皇っていうとこ行った時なんで、架橋実演っていう先生がいて、うん、もうまあなんていうかこの人に会えて人生良かったっていうぐらいの人に一人会えて、
うん、
うん、いやすごかったですね、あれは。
どんな感じで？
いや例えば一つのことを聞くと十になって帰ってくる、
うん、わ
ー、経典が全部頭に入ってる、だからピクトリアルの多分メモリーを持ってられるんだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
でも自分が偉いとかは全然見せない、
あー、なるほど、は
い、で、うん、あ、素晴らしい人だなって、なんか人徳がすごかったんですよ、
うんうんうんうん、
だから普通お説教なんかでも、はいはい、なんかこうね、わざとこう感動させるような感じで話す場合もありますけど、普通に話してるんですけど、
うん、
なんか全然経典なんかでもさーっとそのまま行って、うん、で話も普通に話されて、うん、なおかつそのすごいという感じにさせる人だって、いやこんな人がいるんだと思って、
はいはい、
だその時にだから海外に行くべきか、
うん、
いや日本に留まって学ぼうかなとか、
うんうん、
その2つがちょっと頭の中にまた浮かんでたんですけど、
はい、本日はここまで。アメリカへ行くか日本に残って学ぶかに悩む中垣法師の決断はいかに。では次回はその決断と西洋と東洋の宗教の違いや、聞いて得する分かりやすいトリビアな仏教の説明、意外に面白い宗教の話や世界平和についてのお話をしていただきました。来週もぜひお楽しみに。それでは See you next week! Bye bye!